岩崎和夫と
南香織が
お送りしております青春ラジメニア。続きましては感謝感激ラジメニアン。今年も本当にたくさんのお便りどうもありがとうございます。年末のハガキが結構混じってましてですね。
あ、そうですね、
遅れてきたやつもありまして、そんなこんなでそんな中から、いろんな話題を選ばさせていただきました。こちら尼崎市のエリバーさん、12月27日に行われた千原みのりさんの、これ忘年期ライブに行ってきました。
ほう。
人生初東京で舞浜に行ってきまして、とっても緊張しましたよ。
はあ、
初めて。
わかるわかる。
内容は忘年会というだけあって、いつものライブと違ってアットホームで、みのりんも歌う曲の順番を間違えたり
かわいい
段取りのタイミングと先走って会場のみんなと写真を撮ろうとするなど、終始笑いっぱなしのライブでとっても楽しかったです。最後にはみのりんが今度あの座長を務める朗読劇ツアーの開催や出雲大社でのライブを4月7日に行うことも発表され、大興奮しました。
うーん、いいね、出雲大社ライブ。
なんかそのライブの聖地になりかかってるね、
はい、
出
雲大社ね。前奈々ちゃんがやったとこだよね。
はい、というわけで、エリバーさん、うん、どうもご報告どうもありがとうございます。シールを差し上げます。
神戸市西区の筆名完全無欠のエース、バルボンヌルハチさんです。さて、私の両親の実家では毎年年末30日に餅つきを開催するのが恒例行事となっています。最近あまり見なくなりましたけど羨ましいですね。
結構ね、
うん、
薄とかキネとか蒸す装置もいるしね。
そうそうそう、場所もいるしね。
場所もいるし ね、
この方また行ってきはったそうで、蒸し上げられた熱々のもち米を臼に置き、二人がかりでキネでこねます。米の状態をできる限りまとまりの形に整えるのですが、腰を入れて体重をキネにかけて練り上げるため、キネを持つ手の手首や指まで筋肉痛になります。でようやく米粒が目立たなくなった頃、こねた二人で本格的につき始めます。で何回かついていくと、今度餅とキネが馴染んできてしまって、キネに餅がくっついてしまうという状況になりますので、キネの重みを利用して振り下ろすよりも、キネを引き上げ餅から離すことが実はしんどいということになっていくわけです。
ああ、なるほどね。
またつくスピードがだんだん速くなって、つき手 A とつき手 B、 開始 C、 3人の息が合わないと変な間が開くなど、知力と体力を使わないといけない作業になります。これ合わないと危険ですし ね、
そうね。
で最後は仕上げということで、2人から1人になって少し弱めなんですが、割と長い時間つかないといけません。こねこねこねこねするやつね。おじが最終的に OK を出すのですが、うわーそうなんやよしみたいなね。
え、 OK 出るまでそれこねこねこね
こねこね
こねこねやらなあかん
ねん。そうそうそう、いい状態になるまでね。いつ出すのかそれがわからないままついているので、距離や時間がわからないまま持久走をしているのと似た状況に陥ります。おっちゃんまだ動けへんなみたいなね。
まあ、こうジャストタイミングってあるよね。 その
までここだ
っていうね。 それ以上ついたらあかんっていうところがあるんやろね。
なんかようやくツルツルのいわゆる餅肌とよく言われる状態に餅がなる頃に突き上がりになるということなんですね。餅つきの日は昼食がつきたてのお餅かー。大根おろし&ポン酢、きな粉、あんこ、黒ごま、思い思いの味付けで楽しみます。つきたての熱々のお餅、しかも自分でついた餅は最高の味ですね、という。うわ、いいですね。
僕これだけ餅く言うてながら、その経験ないんですよ。
え、そうなんですか。
ついてるところに立っちゃったことないんで僕。
あ、そうか。
あの ちょっと時間が経ったのは今年もいただいたんですけど、やっぱ違うもんね、こう売られてるのとはね。
でもだってつきたてになって、それを関西丸めるじゃないですか、丸めたそばから食べるんですよめっちゃ美味しい。
あかん、口が餅になってきた家帰ってあらへん、持って帰ってきたよかったな。
え、なんで持って帰ってこなかったの。
焼くのがめんどくさい。
コンビニに売ってる売ってる羨ましいね。
はい、
シールお送りします。
千葉市から晴れ時々心心平さん。私が正月休みに何しようかなと考えていたところ、6歳の息子が動物園へ行きたいと言ってきたので、せやったら、これ関東の方ですから、そうしたら上野動物園へシンシンシャンシャンでも見に行こうかと思いついたのですが、予約がいっぱいでもう入れないというのを知り、
あ、そうですよ、
今シャンシャンとあのパンダは予約制ですからね、はい、はれ早いかんといつまでも赤ちゃんちゃうからな、
大きなるからね。
急遽近所の千葉市動物公園へ行くことになりました。
言えないですか。
3日に妻息子私の3人でお弁当を持って現地に行ってみたら、あいにくの強風で、
うん、
肌寒い天気に見舞われてしまいました。大丈夫かなと思いつつ、それでもせっかく来たので園内を回ることに。ブラブラ歩いていると、あのレッサーパンダの風太くんがいるところへ着きました。
そうなんだ。
あの 2本足で立つことができるレッサーブ、レッサーパンダブームを起こしましたよね。
風太くん、
この日は2本足で立つことはなかったのですが、風太くんは見ている私たちを誘うかのように尻尾をフリフリしながら、
かわいい、
元気よく走り回っていて、私たちは肌寒い状況ながら気持ちはテンションは上がりまくり、しかも風太くんはもうおじいちゃんパンダで、うん、孫がいることも初めて知ってびっくりでした。
そうですか。
そうなんだよね、うん、あの可愛い動物って、
はい、
年齢重ねても
そうなんですよ、
可愛らしいままやからね。
トイプーとかさ、
そうなの
よ、ね、可愛いままやけどおばあちゃんやったらすっからね。
パンダのシンシンシャンシャンは見ることができませんでしたが、風太くんの元気な姿を見ることができて、とてもいい動物園巡りとなりました。お二人は風太くんをご覧になったことはありますか。
生ではないです。風太くん、
さすがに千葉市動物公園っていうのはね、行かなかった。話題になった時もちょっと行かなかったですけど、
映像ではさんざっぱら見ましたけど、ワイドショーで、
はい、ぜひ、
はい、
和歌山へ来てください。
パンダいっぱいいます。
パンダいっぱいいます。
パンダまみれです。
自由に見られます。
もう赤ちゃんじゃないけどまだでもちっちゃくて可愛いよ
という、
はい、
関西人はみんな冷めた目で見てるからね。
へーっつって、和歌山陽気おるし、
そんな目
へもうね、その話をすると逆に今度東京の人から関西人はこれだからって言われるんですよ。もうあの反撃に遭うからあんま信用方がいいわ今。
いや俺は言うい
やだからね、関東人の人はね、分かってるよ、だって見られないんだから仕方ないじゃんって言ってた。だよね、
その言い方が仕方ないじゃん、
仕方ないじゃん、ここにしかいないんだもん東京みたいな。
だから東京にしかいないような言い方するから。
そうなんですよ、それがね、
それが腹立つ
こっちにおる中年。
はい、はい、すいません、千葉の方に
ちょっと正月早々うちら荒れてる、
暴言が入ってる。はい、すいません、はい、シールを差し上げます。
大阪市淀川区にお住まいの本名系かな、森清介くんです。2017年は人間関係の変化があって、毎日が勉強でかなり消耗した1年となったのです。そんな私が気分転換に通い出したのが、この秋東梅田にできた将棋バーです。マスターがかつてプロを目指していたくらい強いこともあり、初めての客でも同じくらいの技力っていうのかな、将棋の技の力、技力の
他
の
技力ね、うん、気力の
他の客を見つけてくれて対局を組んでくれます。もちろん見る将というご自身では将軍の将ね、ご自身では将棋を指さずに見る専門の方もいらっしゃいます。将棋の話題で盛り上がり、楽しいひとときを過ごせますよ。将棋を誰かと指したいけど町の将棋道場は敷居が高いなという私にはぴったりです。このバーには関西在住のプロ棋士の方がふらーっと来店されお話しできるラッキーな時もあります。藤井四段フィーバーもあり、各局が取材に来たりしていますが、マスターが準備していたのはそのブームの前からなんですよね、という。
本当、藤井さんとか、うん、ひふみんとか、
そう、
こんなに注目、まあ、あの国民栄誉賞でね、
そうで、お二人ね出られましたから ね、
将棋も奥深いのやろな。
本当何回聞いてもルール分かんない。
将棋は簡単でしょ。
いや分かんない。
囲碁はちょっとややこしい、
ね、囲碁も分かんない。私も押せるぐらいしか分かんない。白送りします。
分からんまま、はい、知らんけどやね、
知らん、ほんま知らんの。
うん、岐阜県下呂市の隠密誠さん、まあ、正月唯一の遠出といえば、上の息子と最後のジェダイスターウォーズで、ね、うんうんうん、見に行ったことくらいです。
いいじゃないですか。
これ衝撃っていうのが宣伝文句でしたが、うん、個人的には悪い意味での衝撃が多かったです。いわゆる登場人物が、うん、そんなことせんやろっていう、その、まあ、よくありがちなんですけど、そういう行動をするのありかみたいな、
うんうんうんうん、
そういうパターンが多いと、
うん、
この方にとってはね、うん、それが特にひどかったように思います。あと設定的にクエスチョンマークと思ったのは、まあ、今回の映画でさまざまなフォースの表現に対してはフォース自体人によっては解釈が違うと思われるので許容範囲なのかなという感じでした。つまり今までこうなんか絶対的な力みたいな、ダークサイドとライトサイドはあるけど、うんうん、 フォースがなんか解釈が変わってきた感じするんですよね、うん、今回の最後の、うんうん、カオリン見たの、まあ、見てないのか、うん、あんまりネタバレ言えないですよね。
いいよいいけど見てないリスナーさんはわわわわ、
まあ、そういうことやね。だまあね、まあ他にもいろいろこう突っ込みどころあったんですけど、うん、まあ、なんだか今回の最後やたらこう自己犠牲なシーンが多い。しかもレイヤ姫、ね、レイヤ姫がそれを容認するようなシーンもあって、レイヤなら絶対ダメって言いそうとか、なんだか今作を見た印象は歌い文句の衝撃のためにお話が作られているのかなというものでした。だからずっとこうシリーズを通して見てる方はちょっと衝撃の展開すぎて、
うん、
あれはどうなんだろうってこう戸惑う、うん、だから今結構
賛否両論ですよね、
分かれてるということで。ただやっぱりこの間竹内さんとお話をしてて、
うん、
これ過程なんで、
うん、
エピソード9での
そう
展開の仕方によってガラッと印象が変わる可能性があるという、う
ん、だからまあ待てですよね。
そうなんですよ、はい、まあ待てっていう、
騒ぐな待て感じろ。
僕は個人的にその竹内さんとの、トークの時にも言ったんですけど、なんかガンダムに似てきたな。
ガンダム、
つまり正義は一つではない。
ああ、まあガンダムはそうですよね
っていうような流れになるのかなっていう気はしたんですけどね。いやでも本当これ8を見ておかないと9のこの展開がわからないので、うん、ある意味だからものすごくは見ておかなきゃいけない、
いや絶対そうでしょう、
スターウォーズだと思いますが、
むしろ7から見ないともう一度私忘れたもん、
まあ、7、8、9ね、
そう
7はなんかこう戸惑いながら見てた感じするからね、こう
私もう7ね、ラストシーンしか覚えてないのもう一回見よう、もう一回見よう、
はい、隠密誠さんにはシールを差し上げます、はい。さあ、来週は、まあ、ゲストなしでリクエストにたっぷりお答えしますので、
うん、
皆さんどんどんリクエストを寄せください。リクエストの宛先です、
郵便番号 650-8580、 ラジオ関西青春ラジメニアの係です。
ファックスナンバーは神戸 078-361-0005 番までどんどんお寄せください。リクエストお待ちしています。続きましてはラジメニアンバケツステーション。
リスナーさんに自己紹介をしてもらっているコーナー、今日は339人目、京都府木津川市にお住まいの空飛ぶペンギンさんです。僕がこの番組を聞き始めたのは20歳ぐらいの頃だったと思います。現在40歳ぐらいということなので20年ぐらい、初めはハートフルステーションの後に聞いていましたが、そのうち午後7時という聞きやすい時間に移動して、他の人がどんどんフェローズカードをゲットしているのを聞いて自分も欲しくなって、やっと2015年ぐらいに映画絡みの質問で4224番のカードをゲットして、その後初恋の人を思い出す歌はの質問でシールもゲットできて現在に至ります。その説は皆さん、ヤマト3の BGM のことでお世話になりましたことを深くお礼申し上げます。ありがとうございました。なんかタイトルが分かんないとかね、そういう時に
もうね、そういう協力のもとに成り立ってますから、
はい、そう、ありがとうございます。
一応あとお一人に今なっております。
まだの方送ってきてください。
私送ったのにという方すいませんが、
はい、
もう一度、新たな方ももちろんお待ちしております、
はい